お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編39編5節から13節、40編1節から9節と41編1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編39編の学びをしていますが、5節。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。この節はセラという言葉で終わります。これらのことを立ち止まり、見て聞きなさいという意味です。私たちは立ち止まって今一度私たちの人生がいかに儚いかを考えてみるべきです。人生の儚さを考えるとき、私たちは必ず創造主なる神様と永遠へと目を向けるはずです。6節。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。私たち人間は自分たちの小ささと口論のうちに生き、そして死にます。それが人生です。まことに人は幻のように歩き回り、人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りませんとありますが、この地上で富を集め、それを不敬虔な子孫や、あるいはそれを受ける価値のない子孫のために残すことを考えてみてください。7節。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。ダビデは神様に向かいます。私の望み、それはあなたです。もしあなたが神様に向かわないなら、人生の意味を見つけることはありません。8節。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。ダビデは良い手本になりたいと思いました。9節。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。彼は群衆に対して自分の考えを表したいとは思いませんでした。なぜなら彼らはむしろ人生に対して悲観的だったからです。10節。どうかあなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。彼は自分の人生の中に神様からの懲らしめを感じていました。そしてその懲らしめには目的があったのです。人生の的確な見通しを持つことは私たちにどれほど必要なことでしょうか。人生のゴールは決して墓場ではありません。あなたは塵だから塵に帰らなければならないというのは魂のことを言っているのではありません。人間はその後長い旅に出、行く手には永遠があるのです。詩編39編の12節。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。 私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。私たちはこの地上では巡礼者であり、気流者に過ぎないのですが、私たちはそのようには考えようとしません。私たちは地上の自分の小さな片隅を整えて、それを恒久的なものだと思いがちです。私たちは偽の安全に自分自身を包みたいのです。しかし私たちは地上では巡礼者であり、気流者なのです。13節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。つまり私の人生が人々に永遠を考えさせるように、私が生きられるようにしてくださいということです。今日個人的な証についてよく耳にしますが、あなたの生活における証はどうでしょうか。人々はあなたの生き方のせいで神様に立ち返っているでしょうか。それとも神様から離れていっているでしょうか。さて、詩編40編の学びに入りますが、40編41編の2つのメシアの詩編が詩編の創世記区分を締めくくります。これらがメシアの詩編と呼ばれているのは、新約聖書の中でそのように引用されているからです。詩編40編の本文に入りますが、一節。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に耳を傾け、私の叫びを聞き。この詩編はヘブル人への書簡の中で素晴らしい形で引用されています。この詩編の中で賛美と感謝をもって蘇りと勝利と昇天を褒めたたえておられるのは主イエスご自身です。これは本当にメシアの詩編です。キリストの死は偉大な勝利でした。主が、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、と言われるとき、主は十字架からのご自分の叫びを指しておられます。二節。私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。キリストの苦しみと死は、恐ろしい穴、滅びの穴になぞらえられています。私たちには十字架上でのキリストの死が、本当にどれほど恐ろしいものであったかを想像することはできません。三節。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。この節は新しい歌に言及しています。新しい歌は、贖いの歌です。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとありますが、彼らは何を見るのでしょうか。彼らは主イエス・キリストの死と蘇りを見るのです。四節。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。主イエス・キリストは、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった人の模範です。五節。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。ご自分の御子を私たちの身代わりに捧げられた十字架は、神様の私たちへの偉大な 御愛を明らかにしているのです。6節から9節。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。この詩篇は人間の儚さを明らかにしたこの前の詩篇に続く素晴らしい詩篇でもあります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいましたとありますが、この部分がどのようにヘブル人への手紙10章の5節に引用されているかを見てみたいと思います。ヘブル人への手紙10章の5節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。聖書を批判する人は、この箇所を使って引用に矛盾があるではないかと言います。しかし聖霊ご自身が聖書の著者なのです。聖霊が旧約聖書も新約聖書も書かれました。聖霊が詩篇もヘブル人への手紙も書かれ、ご自分の書いたことを変える完全な権利を持っておられます。聖霊がそのようにされるときには、いつでも十分な理由があるのです。さて、この詩篇が書かれた背景を考えてみたいと思います。出エジプト記21章に、しもべと主人に関する定めがあります。もしある人が他の人の奴隷となった場合、一定の期間が終わるときに彼は自由の身になることができました。その間に彼が他の奴隷、女性の奴隷に出会って恋に落ち、結婚して子供ができたとしましょう。この人が自由になって去ることができるとき、彼の妻と子供たちは彼と一緒に行くことはできませんでした。なぜなら彼女は奴隷だったからです。ではこの人には何ができたでしょうか。彼は自分の主人と妻を愛しているので、そこを去らないと決めることができました。出エジプト記21章の6節にはこのように書かれています。その主人は、彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。詩篇記者があなたは私の耳を開いてくださいましたというとき、彼はこの習慣のことを指していました。主イエスがこの地上に来られたとき、主はご自分の耳を霧で差し通されたのでしょうか。違います。主は体をお受けになったのです。主はご自分の身に私たちの人間性を負われたのです。主はご自分を私たちと同一化され、しもべとなられました。そして主は生贄となられたのです。神様は旧約聖書の中のすべての動物の生贄を喜んではおられませんでしたが、それらの生贄は主イエス・キリストの生贄を指し示していたのです。さて、イザヤがこの主題について何と言っているかを見てみたいと思います。イザヤ書50章の5節にはこのように書かれています。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず。この箇所は、この地上に来られるしもべである方、キリストの屈辱を予言しています。主イエスがこの地上に来られ、十字架につけられたとき、主の耳は開かれた、あるいは掘られたのではありませんでした。主は体を与えられ、その体が 十字架に釘付けにされたんです。主は釘の跡のある栄華された体を持って天に帰られました。そして主はあの釘の跡と傷と永遠に追われます。それはあなたや私が主の御前にシミも傷もないものとして立つことができるためなのです。お分かりのように、主は耳を霧で差し通される以上のことをしてくださいました。主はご自分の体を十字架につけられるためにお与えになりました。なぜなら主は私たちを愛され、私たち抜きでは天に戻るようなことはなさらなかったからです。この詩篇は、主が私たちを愛されたゆえに、主イエス・キリストの十字架を明らかにする素晴らしいメシアの詩篇です。さて、詩篇41編の学びに入りますが、このメシアの詩篇はおそらくダビデが信頼していた相談役のアヒトフェルに裏切られた頃に彼が書いたものと思われます。アヒトフェルはダビデの息子アブシャロムが自分の父に対して謀反を起こした時にアブシャロムにつきました。最終的にアヒトフェルは首をくくって自殺しました。第二サムエル記17章の23節にはこのように書かれています。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルはキリストを裏切ったイスカリオテのユダの前兆であり、そのように主ご自身が引用しておられます。そしてこの詩篇は祝福をもって始まります。それでは詩篇41編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。この詩篇は、幸いなことよで始まり、褒むべきかなで終わります。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、と始まり、褒むべきかな、イスラエルの神、主で終わるのです。さて、この詩篇を、メシアの詩篇たらしめている箇所に注目してください。9節に飛びます。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。イエス様はユダのことを指してこの説を引用されました。ヨハネ13章の18節にはこのように書かれています。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。この説は主イエスを裏切ったユダによって成就しました。ペテロもまた、使徒の働き一章の十六節でこの箇所を示しました。使徒の働き一章の十六節。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は、成就しなければならなかったのです。詩篇41編に戻りますが、10節。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。 この説は主イエス・キリストのよみがえりのことを示しています。キリストの死だけでは誰一人救うことはありませんでした。救いの技を完成したのはキリストの死とよみがえりなのです。パウロは第一コリント人への手紙15章の3節から4節で福音を次のように明白に定義しました。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。主のよみがえりがなければ福音はないのです。イエス様は弟子たちに質問されました。マタイ16章の13節から16節。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。ところであなたはキリストは誰だと言われるでしょうか？現代の多くの芝居はイエス様を十字架の上か墓の中に残したままにします。トーマス・ジェファーソンは自分のイエス様に関する道徳的な教えの中で主を墓の中に残しました。彼は自分の本を墓を石で閉じたままで締めくくりました。そこには福音はありません。その石ころは転がされ、主は墓を後にされました。主は死から蘇られたのです。蘇りのゆえに私たちは次のように言うことができます。13節。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン。アーメン。この説は2回のアーメンで終わります。これはキリストが死から蘇り、天に昇られ、神様の御座の右に着座された時に、神様が私たちの救いに仕上げの加筆をされたことを意味します。キリストが私たちのために救いの技を成し遂げられました。あなたはそこに何一つ加えなくてもよいのです。でも蘇りを省略して、福音から取り去らないでください。よみがえりがなければ福音はないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は望みである主、そしてメシアの詩編というテーマで、詩編39編5節から13節と40編1節から9節、そして41編1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。